種レディオ。
どうもオレンジです。
もうどんどん出かけます。ポンです。
世の中全部種にしよう、種ラジ、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、種ラジイベントリポートということでですね、行ってきました。国立科学博物館。
ほう、上野まで出ちゃった。
もうごめんね、もう二度とオレンジさんと会えないかもしれませんけども。
まあまあまあまあ、そうなったらそうなったでね、しょうがないやって思います。
はいはい。ということでですね、まあ最近はなかなか外にね、どこか行くとか、難しい状況ではあるんですけれども、まあ安全をね。確保して、もうこういうこと言わないといけないのがもうなんだか鬱陶しいんですけども、まあでも、僕らの想像以上にやっぱり街中だとか施設だとかは気を使っていて、どういうふうにしたら、まあ、例えば、お店だったら開けるかとか、今回行った国立科学博物館であれば、まあ人数を制限しながら安全というと言い方難しいんですけど、まあ、感染を、なるだけ回避できるような状況を作るかっていうのに今工夫されてるんですけど、まあ、今回はまあそういうことも含めてですが、なんかちょっとそのね、生き物についてもう一度思い出したい気持ちになったっていう、そういう回なんですけども。
生き物？
まあ、国立科学博物館といえばですよ、科博という愛称でおなじみなんですけど、はい、まあ、まあ、古くから聞いてる人が万が一いたら結構科学の話ばっかりしてんじゃんみたいな話を。
ポンさんはね、科学のなんか持ってますもんね、パスポート、ね。
そうそう、年間パスポートを持ってまして。で、なんかパスポートがちょっと伸びてるんです。3ヶ月ぐらい。
ああ、そうかそうか、止まってたからね。
そうそう、4月で終わりだったんですけど、ちょっと伸びてまして、まあまあ、そういう都合もあってありがたいなと思うんですけど、ちょっとまあ、個人的には動物の森とかやってて、
ああ、そうですよね。あ、まだ続いてるんですね。動物の森。
うん。まあ、細々とね。で、動物の森っていうのは、まあ、なんか不思議な世界なんですけど、まあ、自分以外は全部動物が人間みたいな、獣人みたいな存在で、で、それと、まあ、コミュニケーションを取りながら、進める物語なんですけど、なんかね、いくつか収集するものがありまして、で、その収集するものが昆虫。飛んでるものをこう網で取るみたいな。で、あと、化石って言ってその、どうやら土の中になんか埋まってるぞみたいな感じになってて、で、そこ掘ると化石が出てくるんですよ。
あれって、ちなみに土って僕、使ったことないですけど、普通に歩いていて土を掘るみたいなことが選択肢として出てくるってことなんですか、あれって。
出てくるというか、スコップ持ってるから、もうどこでも掘れるんです。
へえ、どこでも掘れるんだ。すげえな、恐ろしい。
もうだから何か探せって言われて、なんか探し方が本当はあるんだけど、わかんないからさ、もうとにかくそこら中掘りまくったこととかあるよ。なんかここは本当に潮干狩りで襲われた海岸なんじゃないかなみたいな感じにしたこともありますし。
めっちゃ逮捕されそうですけどね、現実世界でやると。
そうそうそう。うんうん、まあでも化石はね、埋まってるっていうのが、まあ、こう、明示的に出てくる感じでは
あるん
ですけれど。そうそう。で、そこで化石を拾って、もう結構浅くさらっと取れるんですけど、それをこう、博物館っていうところに持っていくと、いろんなものを、まあ、なんていうんですか、展示してくれるんです。
あと、魚とかもですよね。そうですよね。
そうそう、魚もありますね。魚釣りもできたりするので。うん、で、そこに寄贈をしていくと、なんか展示をきちっとしてくれるの。
で、
特に恐竜のところは、もうなんかね、結構迫力のある形で、まあ実際さ、俺が掘ったサイズのものとはまるで違う巨大なものがドーンって置かれるから、まあそこがとってもゲームの面白いところではあるんですけれど、まあティラノサウルスとかトリケラトプスみたいなものとかが、
一部だけ掘るとそれができるんですね。
そうそう、で、そのね、なんか、パーツが A、B、C みたいな感じであって、頭と胴体と尻尾みたいな。で、それ3つ集めると1個になるみたいな。なんかそういう感じのもあるんですけど。そう、まあ、到底そのサイズには合わないですけどね。ものがあって、で、そういうのを集めるんですけど、そのね、恐竜を展示してる場所が、とってもなんか、いい感じで、これ何か参考してるんじゃないかって話で、やっぱ科学の人とかが、これいいですね、みたいな話だとか、その界隈で盛り上がったり、 するぐらい、うん、まあなかなかちょっといい場所になってて、で、うん、まあちょっとこれは一度科博ね、もう一度復習しとかなあかんなみたいな気持ちになりまして、
っていう何回も言ってるけど、
うん、はい、まあまあ何度言ってもいいと思ってるんでね、まあまあ行ったということなんですけど、うんうんうん、で一応その、うん、やり方としては行き方としては、まあ、うん、あの科博のページに予約のやっぱりページがありまして、
うんうん、
でそこで、何時何時、もうねここはね人数が出てるんですよ。何人までっていうのがあって、うんうん、でその制限を超えてるところはもう予約できなくなってるんですけど、まあ時間のところで、うん、あの空いてるところがあったんでそこをパッと押して、うん、で、スマホかなんかに番号が出て、でそれを持っていくってことなんですけど、うん、ね、行った時は上野公園そんなに混んでなかったですね。まあね、土日とかはやっぱ混む印象あると思うんですけど、うん、やっぱり7月のね、土日とはいえ結構人がいなくて。うん、で、科博も、あの、特別展なんかだとね、めちゃくちゃ並んでるのがイメージあると思いますけど、そこも特に、うん、まあ、今は特別展やってないっていうのもありますけどね。で、うん、普通に行って、体温とかも測ってもらったりして、
うん、
で、特に6度、3部とかなんか特に問題ない感じで行って入っていくみたいな感じですね。うん、で、入り口もあの、アルコール消毒するところもあって。で、そこを抜けると結構普通で、まあ、どうぞどうぞって感じなんですけれど。
うん、
でもね、まあ、先にコロナ系で言うと、やっぱその、入れないところも結構多くて、例えば360度シアターっていう、あの、映像を楽しめる場所ね。う
ん、はいはい、行きました行きました。宇宙とかね。
そう。丸い、
歴史とかね、
うん、映像表示される空間の中に。
まあ、プラネタリウムですよね、360度。
そうだね、自分の。で、うん、そこで、まあ、巨大な恐竜の世界の中に入り込むとか、なんか水中の中に潜り込むみたいなのあるんですけど、そこは今は行けない状態になっていたりとかしますね。うんうんうん、で、一応ね、売店とかも空いてたりするし、売店もなんか人数制限あったりしましたね。うん、あと、食堂も一応空いてたかな。まあ、みたいな感じでは。うん、あとはまあ皆さんと距離を置いて歩くみたいな感じではあるんですけど、うん、まあまあそれはそれとして、やっぱ展示がね、うん、あの展示、あの、まあタッチするものとかね、こうタッチできなくなってるんですよ。なんかボタンを押すとかはできないんで、そういうことはできないんですけど、まあでもね、やっぱシンプルにもうまずも恐竜のところに駆けつけたんですけど、
うん、
やっぱ恐竜いいね、なんか。なんつうの、
恐竜いいね。
いや、それはさ、まあ、ちょっと今日話したい本題ってのは、ま、ここなんですけど。
うん。
その、僕ら今すごく、おたおたしてるじゃない？このコロナっていうこと
で。まあ、いろいろとね、ありますから。
だけどさ、ここに飾られてるのはさ、その、年月のタームが全然違うっていうかさ。
うん。
その、なんつうのかな。その、生き物としての枠組みっていうのって、なんで人間ってのは、うん、まあ、しょうがない、人間だからしょうがないんだけど、自分のこの時間軸の中で計算をしちゃうのかなと思うぐらい、すごく昔にいたやつで、結構長く生息してたけど、うん、どうやら今のいくつかの説の中では、あの、
うん、
10キロ級の隕石が地球に落ちてきて、うん、で、まあ、地球上の生物が、7割方、まあ、当時死んじゃうみたいな、そういうことで恐竜はなくなっていくようなんですけど、
うん、
っていうのをちょっとこう思い浮かべながら、なんかでっかい図体でこう並んでるのを見ると、
うん、
いやこれはその、何？やっぱ恐竜を展示してあるってことの意味って何なのかなとか思ったりするわけですよ。つまり僕らは生き物であって、まあ、社会的生活を営んでるのがメインではあるんだけれど、うん、このなんていうか、生き物としての存在として、うん、まあ、ある種ちょっと変じゃん。恐竜とはいえ、生きてたやつをこう飾る感じって、すごく怖えなっていう気持ち
も。怖いですよね。
ちょっとあるん
だけど。よくある鹿の頭をね、飾ってる金持ちとかと一緒ですよね。
そうそうそう。まあ、でも、だからそうじゃないんだよね、やっぱり。そのなんかこう、自分の権威を示すために飾ってたのが、まあ、もともとだとしても、今そこに飾ってあることっていうのは、うん、やっぱり自分たちがどこにいるかってことを確認するための、やっぱこう、物差しの一つであるみたいな気がしてて。
う
で、いろんな角度で見たら、あ、こんな風にトリケラトプスも種類があるんだなとかさ、あの、うん、アンキロサウルスの尻尾みたいなこういうのがあるんだなとかさ、なんかいろいろこう、うん、今ね、ブロントザウルスかなんか上の方から見るところの階段には上がれないです。なんか、そこから多分、石碑とかしたら、みんなに振りまえちゃうみたいなことで、高いところには行けないんですけど、まあなんかそういう、でっかいやつもいればさ、ティラノサウルスみたいなのもいて、なんていうのかな、まあ、まあそれはいろいろ種類はあるんですけど、そうか、なんか、こう、ここに飾られてある意味って何なのかなとか、俺は一体こいつらが、ら見たら何なんのかなみたいなこととかをちょっと想像しちゃうんですよ、なんだか。
ほ
う、うん。で、あと他にも科博っていうのは、まあ、これもフォトジェニックなとこで言うとですね、うん、ハワイのどうやら金持ちのおじさんが大量に寄贈した、哺乳類とかの剥製がずらーって並んでるフロアがある。もうそれは、もうほ
ん
とすごいよ。なんかこんなにいっぱい集めてんだ、みたいな。1000匹ぐらいいるのかな。本当にいろんな、熊、うん、とか、狼とか、鹿とか、オカピラとか、なんかもう、本当にいろんなものがずーっと並んでて、まあ、そのディスプレイがかっこいいから、ちょっと暗がりになってて、
うん、
多分それは保存のためなのかもしれませんけど、
うん、
なんかこう、そこはもう本当に子供たちはずっといられるんじゃないかみたいな感じのとこなんですが。
うんうん、
まあ、ここは剥製だからさ、まあ、うん、一応その当時の形を模してるんですけど、うん、こいつらとか見てたりすると、なんかこう、俺たちは勝ったのだろうかみたいな気持ちとかになるわけ。
はぁ、
あ、いや、だって、ほうほうほう、要はさ、まあもちろんこれはその、うん、ある種の、ある特定の個体がここにいるだけだから、うん、絶滅してるものも、まあ日本狼とかも確かいたような気もしますけど、まあ本当に部分的なものではあるんだけど、うん、でも、勝ったに負けたりとか、やっぱその生存競争っていう言葉にするとちょっと大げさではありますが、なんかそういうふうなことを勝ち抜いた者たちが、今、こっち側の人間で、まあ一応負けちゃったというか、その場の、そいつは亡くなってるわけじゃないですか。でももちろん、
殺されたってね、
そうそう、うんうん。まあ、誰かが倒れてでもまた生きてみたいなこととかがあって、こう、生き物っていうのは連綿と続いていってるんですけど、例えば人間って祖先が猿だって言うけど、厳密に言うとやっぱ猿がそのまま僕らになったわけじゃないんだよね。
うんうん、
一番近いのはオラウータンだとかって言われてますけど、まあオラウータン見ててもさ、その人間とは思えないわけなんだけど、だ本当にこう突然変異みたいな形で、アウストラロピテクスが人間に近い形で、なっていくみたいな歴史観があって、なんかその辺もうちょっと詳しく学者さんに聞きたいぐらいなんですが、つまるところ、その、うん、どうやって僕らがこの人間として生き残ったのかっていうことが、なんか結構難しいんだけど、少なくとも、そこに飾られてあった日本狼とは違う世界の中で僕らは偶然生き残ったっていうことじゃない？で、これって、うんうん、別に、まあ、そんなこと気ぃつかなくてもいいんだけど、例えば、今コロナと人間との戦いだと仮にするならばですよ。まあ、そういう意味では全然戦いはね、うん、結構コロナは劣勢なんだと思いますけど。
うん。
なんかこう、やっぱ、そうやって生物っていうのは、いろんな勝ち残りをしながら、突然足を引っ張られたり、うん、あとその、例えばコロナみたいなウイルスに侵されることで、じゃあ次に変化しようみたいなことで、こう足を伸ばして一気に進化。まあ進化というのかわかりませんけど、変化をしていくみたいなことがあって、そういうことを乗り越えて生き物が生きてるんだ、みたいなこととかを、なんか想像したんです。そのずらっと並んでるのを見て。
うん。
そう。だから、なんとか僕らの感じてるそのヒューマニズムみたいな価値観が延長線上にあるかもしれないんだけど、なんか見てると、なんかそこに至るまでの複雑さと、なんか、こう、なんていうのかな、ダイナミックさ、物語のダイナミックさにちょっと圧倒されちゃう感じがあって。
うん、うん。
こう、なんていうのかな、こう普段くよくよしてる、どうしようっていう気持ち、の全然手前のところになんか気持ちが戻っちゃって、生き物ってなんだろうみたいな話、うん、それをねちょっと考えたんです。 それを言って、うんうん、でいややっぱさすが科博はすげえなと思ってまあ帰るわけなんですけど、で最近ね、うん、たまたまですけどダーウィンが来たの劇場版というのがテレビでやってて、
ほう、
ダーウィンが来たが劇場版で2作も作ってたの知ってた。
ダーウィンが来たっていうのはあれですよね。キリンが来るの前にやってる時間帯にね、やってる番組ですよね。
そうかな。その前、
キリンが来るを見ようと思うと、っていうか、大河ドラマを見ようと思うと、ちょっと直前にやっている。
そうなのかな。その前、うん、自然界の動物とか、あと、まあ、ちょっと昔、恐竜だとか、うん、そういう、まあ、生物に関する情報を、まあ、本当の映像を使ったり、CG 使ったりして、渡辺徹かなんかが紹介してる番組ですけど、このダーウィンが来たの劇場版は、なんか恐竜を CG で再現するみたいなやつで。
うんうん。
でもこれはちょっとかいつまんで喋りますけど、とにかくその CG がリアルなんですけど、だから今はさ、恐竜って鳥類の祖先だって言われてるわけじゃん。これはご存知かと思いますけど。
はい。
だから、ティラノサウルスとかが、もうなんか赤色とか青色とか緑色とかさ、なんか、なんつうの、ちょっとした個性的なおばちゃんみたいな感じになってるわけ。
うんうんうん、
髪の毛の色というか毛の色が。うん、で、こう、ブワーッとなんか大量に走ってくる恐竜とかも出てくるんだけど、もう完全にチョコボじゃんみたいなやつも出てくるわけ。
ほうほうほう。
黄色い羽毛がついてて、でも見た目は恐竜みたいな感じで。
うん、
で、最近なんかドラえもんの新恐竜って映画がなんか始まるらしいですけど、それも、結構羽毛のついた、羽毛って言っちゃってますけど、うん、その、まあ、恐竜なんだけど、まあ、ほぼもう鳥じゃんみたいな感じで出てきたりするんですけど、まあ、そういうふうにやっぱこの鳥類のルーツみたいなところら辺が結構ちゃんとこう、恐竜の、説明の中に入ってきてて、
うん、
まあ、みたいなことも触れられてるんですけど、このね、うん、ダーウィンが来たで面白いのは、まあ、一応クライマックスはあって、まあ、ティラノサウルスもそうだし、その草食系の動物がいろいろあるんだけど、うん、自分の子供を産むってところ、そして育てるってところが一応ピークなんですよ。一応物語上の、構成上のね。
うんうん。
なんだけど、なんか今まで結構弱肉強食でティラノサウルスに食べられるみたいな下りが散々振りであったのに、ピークになると、うん、なんか卵を守るっていうことで、やっぱ親の愛で、ヒナたちを守って最後死んじゃうみたいな恐竜が出てきたりするわけ。
うんうんうんうん、
で、その、親子の愛だなとかさ、なんかこう、頑張って守りましたみたいな。で、見てる側も頑張れっていうふうに思いたくなるような シリーズ構成、物語構成になってるんですけど、うん、これがなんか、すごくやっぱり人間化してるなって感覚があって。
人間化。
まあまあ、擬人化というか。だから人間だったらやっぱほら、うん、子供を守るって結構重要な感覚じゃないですか。
うんうん。
物語でもやっぱその親子の関係ってのをやっぱ重要視するっていうのは、まあ、人間なのか日本人なのかちょっとわかりませんけど、そういうドラマってよくあると思うんです。
うん。
で、例えばそこでさ、全部子供が食いちぎられて、ティラノサウルスが全滅するみたいな物語にしてもいいじゃん、別に。
まあ選択肢としてってことですね。
そうそう。でも、まあしない方が、まあ、この場合は良かったっていうことなんですけど、うん、なんかそれを見て別に、まあそれは一つの選択肢だからいいんですが、なんかね、やっぱ俺たちはやっぱ人間中心に世界を考えすぎてるのかなってちょっと改めて思ったんですよ。なんだか。もちろんね、その、ダーウィンが来たっていうその CG で恐竜作ってめちゃくちゃリアルだけど、でもやっぱちょっと感情移入できる枠組みがないといけないからそういう筋にしたのは全然いいんですけど、なんかやっぱこう、うん、そういうものを解釈するときに人間だったらっていうところにこう置き換えないとしょうがなくなっちゃうところってのは結構いろんなことにバイアスかけちゃうなとか、
うん、
だから自分のリアリティで物事を考えるのは正しくあるんだけど、でもそのリアリティが結構届かないこともあるよね。特に生き物とかっていう気がなんかちょっとして。
うんうん、
だからさっきの科学なんかも見てて、やっぱこうね、人間のために陳列してあるっていうような意識では、もはやなくなった時に、うん、私とは生き物の一個でしかないと思うと、なんかその、うん、僕の持ってたヒューマニズムみたいなものが、 まあ、ちっぽけって言うとまたちょっとなんなんですけど、なんかちょっとそれをわわ言うのもなんなのかななんて思ったりして。
うんうん。
で、人類はね、本当ウイルスとの戦いでやっぱこういう形になって生き延びてきて、風邪という風な恒常的な病を、パートナーにして僕ら生きてるわけじゃないですか、普段。
うん。
また風邪ひいちゃったよ、みたいな。なんか風邪だけ友達みたいな感じになってたりするんだけど、急にコロナに対してなんか、やたらこう、なんか肉々しい気持ちになってたりするんだけど、なんか、そう、不思議だな、と思って。なんで俺たちは人間なんだろう。まあ人間なんだけど、人間間で人間を生きてるんだろうっていうふうなことを、なんかちょっとね、科学に行って思ったっていう話でございました。
なるほど。ちなみに、動物の森を、じゃあそれを科学に実際行ってみて、
はい。
どう変わったんですか？動物の森との対峙。
まず、恐竜を飾ってあるところよりも、動物の顔したやつが二足歩行してるってところにまず違和感があるっていうね。
違和感が出てきてしまった。
そう、新しい友達が来ましたっつって、どうやら狼らしいやつが、よろしくねん、私も今日からここの村の仲間なのねんみたいなことを言ってくるから、うん、そうか、あなたは一体どこから来たんだみたいな、なんかそういうちょっとだからね、動物の森もね、まともにこうなんか向き合うとやってられなくなるかもしれないよね、なんかね。そう、私は人類なのだろうかみたいな、そういうこととか思ったりするから、ちょっと、うん、なるときは科学のことを忘れようと思っていますけどね。
あとはあれです、ポンさんにおすすめなのは、
うん、
最近 見とこの BS1 スペシャルでやってたコロナ新時代への提言に、福岡新地かける、うん、藤原達志かける伊藤浅っていう、見ましたこれ、う
んうん、あ、見てないですけど、はい。福岡新先生はそのなんかウイルスの話ね、ちょっといろいろしてますよね。
そう、ウイルスと共に生きるというか、まあこの、ドキュメンタリーとこのインタビュー集自体はなんか漫画版ナウシカをこう通して、自然っていうピューシスと呼ばれてる自然と、はいはい、まあ論理とか物語で考えるロゴスっていうもののその今までの歴史的な共存のあり方みたいなことを語っていて、うんうんうん、すごい面白い。だから自然っていうものに人間はどう対峙すべきなのか、自分は自然の一部でもあるんだけど、うん、自然と対立する立場でもあるっていうところ、これを今のウイルスの、うんうん、コロナウイルスの関連と絡めてちょっといろいろ語ってるんで、これ再放送やってくんないかなと僕はすごい願ってるんですけど、ものすごく面白かったのでおすすめですよ。
だこれちょっと話しなくなっちゃうからもうしませんけど、
うん、
ね、風の谷のナウシカを僕映画館で見たんですけど、最近ね。
あ、そうですよね、最近。そうだ、
これもね、その本当に生き物とは何だっていうことを構造的に考えちゃう、本当に。
うんうん、
なんていうか、いや、多分コロナと筋は違うはずなんだけど、でもそうじゃないかって思うぐらい説得力が、
うん、
ナウシカの方にあって。そう、なんていうか、人間もやっぱり生き物の一個でしかないっていう方が、やっぱりしっくりくるよなっていう。だからそこ綱引きだなと思って、だから早終わり、うん、まあ偉い物語考えたなって思うんですけど、ちょっとね、そういう意味でも、そう、だからナウシカ感で世の中見たら、
うん、
ちょっと、あんまり世の中とやかく言えなくなってくんなって、ちょっとね、そんなことも思ったりしますよね。
そう。
まあなんてね、ちょっとたまにこういうスケールの違う感覚で、うん、生きてることを考えると、まあこれはコロナに関わらずですけどね、コロナだけじゃなくて、やっぱ生きてることについて、ちょっとこう物差し全然違うところで見てたら面白いかなという意味で、まあ等身大というか、その当時のサイズの恐竜を目で見ると、なんかそんなことを思い出せると思いますんで、うん、まあ行ける人はね、科学にも行ってみてもいいんじゃないかなというふうに思ったりしました。
はい。
はい。ということで長くなりましたが、今回は、科学で、生き物について考えてみたという話でございました。
うん。
はい、ということで、種ラジのイベントリポート、イベントリポートなんだろうね。まあまあ、イベントリポートでいいでしょう。は終了でございます。
うん、
はい、ということで、お相手は、今回のナウシカ初めて見て、巨神兵ってああいうのなんだっていう、これ見たことない人は巨神兵ね、見た方がいいよ、ほんと、面白いから。ポンと、
オレンジでした。
タネラジ。